聖書を朗読いたします。出エジプト記14章15節から22節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書116ページです。主はモーセに言われた。なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発させなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。そうすればイスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。しかし私はエジプト人の心を固くなにするから、彼らはお前たちの後を追ってくる。その時私はファラオとその全軍、戦車と騎兵を破って栄光を表す。私がファラオとその戦車、騎兵を破って栄光を表す時、エジプト人は私が主であることを知るようになる。イスラエルの部隊に先立って進んでいた神の御使いは移動して彼らの後ろを行き、彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち、エジプトの陣とイスラエルの陣との間に入った。真っ黒な雲が立ち込め、光が闇夜を貫いた。両軍は一晩中互いに近づくことはなかった。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はよもすがら激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んでいき、水は彼らの右と左に壁のようになった。以上の聖書箇所より、最良の後ろ盾と題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
本日の聖書箇所は、海を二つに分けるとても有名な場面が出てきます。皆さんの中でも1950年代に作られたアメリカ映画で、実戒という映画で、そのイメージをつかんでいる方も多いのではないでしょうか。後にディズニーでもアニメでこのモーセのその物語を作られたりして、一度ぐらいは皆さんも見たことがあるのではないかと思います。本当にこれはユル・ブリンナーとかチャールストン・ヘストンなどの本当に往年のそういう俳優だけでなくて、迫力ある映像を実写で再現した当時のクオリティの高さは、まさにアカデミー賞を取得するのに本当にふさわしいものだったと思います。モーセとイスラエルの民、対するエジプト軍との緊張関係がこの話の中にはあります。その上で神と天使、象徴的な雲の柱など、その一つ一つが万華鏡を見ているかのように動いていきます。そもそもイスラエルの民はなぜエジプトから脱出することになったのでしょうか。元来遊牧民生活だった先祖は国を持っていませんでした。アブラハム、イサクと続き、三代目のヤコブの息子、十二部族の祖になる兄弟たちの時代、地元が飢饉のためにエジプトに食糧支援を受けに行きました。そこにはかつて失われたと思われていた末の弟のヨセフがエジプトの総理大臣を務めていました。ヨセフの好意を受けられたので、彼ら12人兄弟はエジプトに帰留することになりました。そうして400年以上経て、エジプトでそのイスラエル人が増え広がり、その民は現在労働力としてエジプト人からこき使われていました。まるでエジプト人を凌駕してしまいそうなそのイスラエル人の勢いは、現地人にとっては脅威に感じる側面があります。そこでイスラエル人を徹底的に抑圧し、重労働で思考力を低下させ、従属関係を 作ります。そのような中に置かれたイスラエルの民の苦しみをつぶさに見、その叫び声を聞いて心を痛めていたのは他でもない主なる神でした。彼らを救い出したい、そしてこの国から広々とした素晴らしい土地へと導きたいとご計画を示すのです。神は指導者としてモーセを用立てするのです。そうしてエジプトでモーセがリーダーとして活躍し始めた時、エジプトでは自然の災いが幾重にも下されました。中でも皆既日食が起きて3日間も全土が暗くなったことはエジプトの太陽神の敗北を意味しました。これでファラオは一旦負けを認めたようですが、心を堅くなにされたので再三抗います。そして決定打になったのがウイゴの死です。ファラオの長男も例外なく死んでしまいました。ファラオはイスラエルの神によって散々な目に遭わされたので、一刻も早く忌々しいイスラエル人はエジプトから出て行っていただきたいと願いました。そうして民は急いで国を出て行きました。民は最初は意気揚々としていました。その一方でファラオは労働力であるイスラエル人を去らせてしまったことをひどく後悔します。そして自ら軍勢を率い、襟抜きの戦車などを動員して民を連れ戻すべく追いかけていきました。ファラオは幾度心を堅くなにされたことでしょうか。神によって堅くなにされたと聖書に何箇所も書いてあるのですが、神様に堅くなにされたというより、もともとファラオが抱いている思いや野望がその都度その行動にや言動に発露されているのです。そういう彼の姿勢が神の憐れみや慈しみから自ら遠ざけてしまっているのです。世界の中には独裁主義的になっている為政者もいることであります。さて、背後からエジプト軍が追いかけてくるのを見た民は恐怖でパニックになりました。一体何のためにエジプトを出たのですか。あれので死ぬよりエジプト人に仕えた方がはるかにマシです、などと言って多くの人たちがモーセに食ってかかりました。その続きが今日の場面にあたるのです。15節にはそうあるけれど、モーセは主に向かって叫んではいないのです。叫んだのはイスラエルの人々です。モーセは主なる神と民との板挟みになっている形にも見えます。モーセも自分にリーダーという務めについては心の中では葛藤しながらその任を受けているのですから、人々の苦情の訴えは相当モーセに応えたと考えます。そしてそれは主に対して言葉にできない苦悶としてモーセ自身の心の叫びになっていたのかもしれません。モーセは興奮状態の人々に落ち着くように言います。主ご自身がイスラエルのために戦ってくださる、そのことを分からせようとします。しかし民の方は背後に迫り来るエジプト軍が視界の中にある限り 絶体絶命に感じ、自分のことしか見えなくなっていました。多くの人々がそのように反応したのではないでしょうか。イスラエルの民にとって、暮らし慣れたエジプトの生活を捨てることはある意味大きなチャレンジだったと考えます。けれども、過酷な旅の危険性だけでなく、行き先はカナン地方と示されつつ、神の保証が不明瞭だと疑心暗鬼も起こしたのではないでしょうか。これは実は誰に従うのかという信仰に関わってくることなのです。ファラオに従うのか、主なる神に従うのかということです。そのような選択を迫る立ち位置に自分がいることなど彼らは気づいていません。迫り来るエジプト軍が視界を席巻した途端、自分の命を第一に守りたいと願うのも本能的には合理的な反応とも言えるでしょう。また私たちを導く神様ならば、すぐにでもエジプト軍を滅ぼしてほしいと思います。しかしそう願ったからといってすぐにそう叶えてくださいません。主なる神のなさることやお考えは、人間の描く合理的な思考の中には収まっていません。神はエジプト人に対しても自らの存在を示すのです。神とエジプト人の関係にも触れているのです。無論神の直接の活動対象はイスラエル人でありますが、神の目的はとても大きく包括的です。神はファラオの軍勢を破って栄光を表すと言いました。神の目的は必ず実現されることにおいてすでに勝利しているのです。ファラオの堅くなさも至るところ神のご栄光、神の誉れにつながるのです。さて、民はモーセに従うより道がありません。逃げ場所が全くないのです。しかし主の心は決まっていました。モーセにするべきことを伝えられると、あとは主が実行に移す準備を進めます。彼らの後ろに神の御使いと、彼らの影日向あ影あ日の日陰になってくれていたその雲の柱が彼らの後ろに移動しました。イスラエル部隊とエジプト軍の間に神の御使いがいる形になりました。主が我が民を救うと約束してくださっています。主が双方の間に入り、エジプト軍がイスラエルを追撃するのを許さない形が取られます。真っ黒な雲と雷も、創造主であられる神がご自分の目的のために役立てておられます。彼らのすぐ近くに主のご臨在を覚える不思議な夜が過ぎて行きます。モーセが手を海に向かって差し伸べました。すると激しい東風が吹きつけ、海は乾いた地が現れ、水が二つに分かれました。主はモーセを用いてその御業を実行するのです。神の御使いや雲などの オールキャストで臨むのです。誰一人欠けてはいけないのです。モーセの手を必ず用いて入れるのは、エジプト人が誠の主は誰であるかを明かしされ知るようになるためなのです。イスラエルの代表としてモーセに働く神ご自身が証を立ててくださるのです。イスラエルの人々は海だった乾いた地面を通って行きました。彼らの左右には水が壁のようになっていました。イスラエル人みんながこの道を通るのは主の御心であります。海の底が乾いた地面になってしまったのですから、本当に不思議な御業です。水が分かれて二つになり壁になる、この出来事をどう表現するのか私自身言葉が見つかりません。この奇跡的な現象は天地創造の場面を彷彿とさせるものです。一章の中には、神は水の集まったところを海と呼び、乾いたところを地と呼ばれたというその箇所です。そこからつながるのは、神は秩序だったお方であるということです。その中で一人一人の私たち一人一人の人間を作ってくださった。神は神、人は人である。その神との麗しい区分け、そしてその関係性の喜びです。つまり創造主である神を我が神として生きることが人間にとって最良のことなのです。神はわざわざ海の底に乾いた道を出現させました。神様にできないことはないから、海の道を回避させて通らせる、普通のあれの全部通らせるっていうことだってできたと、できないことはないから絶対そういうことできたと思うんです。だけれどあえてその海の中から乾いた道を出現させました。そしてイスラエルの民に対し主に従うべく重要な通過点としたのです。そこをなぜ通らなければならないのでしょうか。エジプトで抑圧された影響は民全体に広がっていると思われるからです。その内訳はイスラエルの民の神様に対する不服従、不平不満の噴出など、これらは人間の罪の結果に違いありません。何もエジプトで犯罪をやらかしたわけではないし、たまたまその虐げられたその生活環境が悪かっただけで、そんなことで罪と言われるのかと感じるかもしれません。過重労働でイスラエル人の心身を抑圧し、霊的側面まで怪我したエジプトが裁かれる、その罪は明確です。けれどもイスラエルは天地創造の賜物を受け取ることが重要なのです。それが水が分かれて乾いた道を通る、そのことが言い表されているのです。それは神が罪許される救いへと私たちをあがなう道なのです。憐れみ深い神は私たちの罪の歴史にも 救いを示してくださっています。神様は私たちについて何一つ知らないことはありません。その口には出さないでも、その隠されたその思い、その心を神様がよくご存知であります。何かにとらわれている多くの人たちへの福音がここにも用意されているのです。神がその一人一人に行動を起こそうとしています。今こそ神様からの許しをいただいてください。イエス・キリストの名のゆえに感謝してお祈りをお捧げします。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたは私たちの思いつかないそのような奇想天外とも言える仕方でイスラエルの民を導き、そして今に至る私たちをも不思議なように導いて、ここまであなたは救いを私たちに得させてくださいました。あなたは私たちの神であられますから感謝です。私たちはあなたの御業とその大いなるその恵みをどのように表現しても表現しきれません。ただその喜びを賛美し、そしてあなたが何をなしてくださったか伝えるのが精一杯のものであります。どうか私たちをに御顔を向けてくださり、どうぞその御言葉をもって私たちを救いに預からせてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。